はい、皆さんこんばんは。歌人ラジオの時間です。僕は今埼玉県新座市の方に来ております。まあ実家も、埼玉県の新座市なんですけども、今日はちょっととあるあのコンサルのね、ご相談があって、スポットコンサルで、まあ空室コンサルをちょっと今受け負っていて、これはあの千葉県にある、アパートのね、ご相談で、今日まあ千葉の方の物件見に行ってきて、まあその帰りにちょっとね、この新座市まで送ってきたんですけど、なんかね懐かしいですよね。懐かしいんですよ、やっぱ実家の近くなんで。そうで、たまたまね今日帰りに通ってきた道がっていうか、まあ今も通ってるんですけども、まあ新座市、埼玉県の新座市っていうところが、あのなんか4つの市が、あのよくなんていうんですかね、一緒セットになってるみたいな、まあもともとは1個のあの、まあ、町というかあれだったのを4つの市に分けたみたいなね、新座市と朝霞市と和光市と四季市っていうね、4つの市があって、それでいつもねその4つの市がどうたらこうたらなんてね、小学校の時はね、あの歴史的には言われてたんですけど、まあ、なんつうんですかね、僕は結構新座市に住んでたんですけど、この朝霞市とか和光市とかって実は友達が結構多くて、まあいわゆる高校生の時に、地元の、まあ、埼玉県立の新座高校っていう、どうしようもない、そうですね、僕が入学した時が、2年目だったのかな、出来上がって2年目で、じゃあ3年目だったのか、3年生が初めてできた時に僕が入学したんですよ。でその学校が、まあ、新設っていうのもあって、でなんか程度っていうか、まあ、偏差値も低くてね、44ぐらいだったかな、まあ、低くて結構悪い学校だったんですよ。悪い学校っていうか、別に暴力事件が起きたりとかっていうわけじゃなくて、あんまりいい学校ではない、要するに頭のいい子たちがいる学校じゃないんで、まあまあそういうなんかボンクラどもが集まるような学校だったわけで、ね、まあ共学だったんだけど、で何が言いたいかっていうと、結構高校生の時に、僕の時は16歳から、今もそうだけど16歳から、バイクの免許取れるじゃないですか。で学校でも別にバイクの免許禁止してなかったんですよ。で僕はもともとで車とか好きだし、まあ、中学校の時もね自転車がすごい好きで、自転車改造したりとかして乗り物が好きだったんですね。高校生になったらもちろんバイク乗りたいじゃないですか。バイクの免許を取って、そうで中型のね、バイクを買って、ホンダのね、400cc のバイクを、そうですよ、高校生の時に前話したと思うんだけど、高校生の時に日本審判のローンを組んで、でバイクを買ったんですよ。20万円ぐらいだったかな、うん、で月々1万円ずつ返すみたいなね感じでバイク買ったんですけど、まあ、当時ねこの新座市はねそんなに悪いやついなかったんだけど、朝霞市と四季市はめちゃめちゃ悪いやつがいて、要するにいわゆる暴走族がいて、巨大勢力がいて、でその僕ら半端もんなんでね、その別に暴走族なわけじゃないし、ただその一般のね高校生とかその若いのがバイクなんか乗ってると目立つじゃないですか。だからある程度その何て言うんですかね、忖度をしないと、その本気でヤバいやつらに、本気でヤバい人たちに忖度しないと呼び出されて袋になっちゃうんですよっていう時代だったんですよ。でどうしたらそのね暴走族に絡まれないで、バイクにも乗れるかと考えたんですね。で夜な夜なね、夜友達に行ったりとか、夜ちょっと走ってみたりとかってするじゃないですか。でその中で暴走族に絡まれないで、ね、いや袋に合わないでバイクに乗れない、どうしたらいいんだっていろいろ考えて、でまあね編み出したのがやっぱ先輩に可愛がってもらうしかねえなと。である程度そのねエキスパートの人たちにもとも知り合って、まあ、ちょっと忖度をして で可愛がってもらうしかねえなと、で多めに見てもらうしかねえなっていう作戦に出たわけですよ。まあそうしないとねやっていけないんでまあそんな話をね今日ちょっとしてたんだけど、なんかそれがね懐かしくて、あこの辺にあいついたなとか、この辺にはあの佐藤とかいうのがいたなとか、この辺は木村がいたなとかね、ここはたまり場になってるあのもみ山の家だなとかね、そんなのがね超懐かしくて、めっちゃめちゃ思い出しちゃいましたよ。本当懐かしいなと思って、でね夜とかさ、そのまあ大橋っていうやつが、まあこれも浅香市に住んでるんだけど、浅香悪いやつが本当にいっぱいいるから、そのエキスパート暴走族のエキスパートがいっぱいいるんで、夜ねそいつの家からね帰りとかねバイクで走ってて、信号待ちで止まるじゃん信号待ちで、とね、もう暴走族に囲まれちゃうんですよ、ガーって周りやべえとか思って、下手したらね本当に引きずり下ろされて袋に合うぞと、ね、お前どこだ、お前誰だみたいな感じになってね、でもなんか結構そういうね知り合いも結構いっぱいいたので、で声かけられるわけですよ、暴走族のバイクに囲まれて、やばいとか思ったら、おいとか言って、であなんだお前かみたいな感じで、あよかったみたいなのがあったりとか、あとは当時ね、浅香警察っていう警察署がねあったんですけど、今まあ移転しちゃってどっか別の場所移っちゃったんだけど、浅香警察署にねなんか友達迎えに行ったりとかね何回かしたりとか、別になんかすごい不良とかね、僕は暴走族だったわけじゃないし、まあすごい不良だったわけでもないんだけど、中途半端だったんですよね、要するに中途半端、半端者だったんですよ。で半端者がどうやって、下手れな半端者がどうやってねバイクにもね好きなバイクに乗れて、で夜とかもね走ってられる、安全に走れるかっていうと、やっぱそういう人たちにね、ちょっと多めに見てもらうしかねえなっていう作戦をね取ってやってましたよみたいなね、そんな感じの話なんだけど、その結構ね、なんていうんですかね、ちょうど本当に今ぐらいですよね、バイクの免許取ったのが、何月ぐらいだったかな、あ、違うな、バイクの免許取ったのは、僕誕生日が9月だったから、あ、そうそう、9月だったから、11月ぐらいに原付きの免許を取って、で、原付きのバイクをすぐ買って、で、それにすぐ飽きちゃって、で3月ぐらいに中型免許取ったのかな、4月ぐらいに取ったのかな、そう春休み使って取ったんだよねバイクの免許で、なんかバイク買ったのがやっぱ6月か7月ぐらい、今ぐらいの時期だったかなね。でこの夏のこの時期が、そうですよ、忘れもしない高校2年生のこの夏に入る時期、夏休み前の時期にバイクに乗り始めて、それで原付の時はあんまりそんな、あそうでもないか、原付の時もそうだったんだな、原付の時にそう先輩たちに可愛がってもらえて、そうで先輩たちはね大きい400のバイクとか乗ってたから、いいなとか言ってまたがらしてもらったりとかしてね、かっこいいっすねなんてやってたんだけど、結局自分も高校2年生になって2年生のこの5月か6月ぐらいかなにバイクを買って、でちょうどこの時期から乗り始める感じだったんですよね。だから今の時期のねこの夜の空気っていうのが懐かしいな、夏の夜の空気が懐かしいなっていうのをすごい、ブログに書いて、ブログじゃねえや、メルマガに書いたりとかどっかで話したりとかもしてると思うんだけど、今の時期のこの夜の空気ってすごい懐かしいなって感じるのは、やっぱり夜、まあ、夜遊びしてたからですよね、バイクでね夜走り回ったりとか、まあね友達ん家行ったりとか、でゲーセン行ったりとか、そんなことをやったりとかね、友達とファミレスに行って、ちょっとねうだうだしたりとか、そんなのやってたんで、そうでバイクってさ車と違ってなんか要するにむき出しじゃない、体が、だからね季節の変化とかってもうほんと感じやすいのよ。だから6月から7月に要するに春から夏に変わるところのその空気の変化っていうのとかね、夏から秋に変わるところっていうのはすごく感じるのね、バイクに乗ってる人って、これバイク乗ってる人は分かると思うんだけど、 だね、それが懐かしいなっていうのと、さっきのね、この新座市のね、この辺の裏通りとかね、通ると、当時が懐かしいなみたいなね、感じになって、うん、そんな感じですよ。本当に。まあそんなね、思い出にしたりつつ。で、まあ、強いて言えるのは、結局、ね、当時から、どうやったらね、安全に自分がバイクライフを送れるかっていうのをね、考えたときに、やっぱ、人間関係だなと。これは、人脈だなっていうところにね、気づいて、やっぱ同級生とかね、同年代もそうなんだけど、先輩に可愛がられるのが、そのエキスパートな、暴走族エキスパートの先輩に可愛がってもらって、ちょっと多めに見てもらうのが一番いい方法だなっていうのに気づいたわけ。やっぱ人脈か、みたいな。まあこれも今につながるみたいなね。やっぱ人脈大事ですよ、みんな。皆さん、人脈。人脈ですよ。何するにしても、人と人のね、関わりですね。で、ちゃんと筋通して、忖度をして、そんで、うまくいくみたいなね、うまくいかせるみたいな、そういったね、ジュガールを使う必要があったんだなーなんてね、今思ったりしてます。でもね、今このね、新座市もね、随分変わってきちゃって、まあ、地元の人たちはね、ほんと分かるんですけども、皆さん地元じゃないから分かんないですけど、昔は本当にね、畑と田んぼばっかだったんですよ、埼玉のね、この新座市って。で、僕が住んでる方はちょっと山寺なので、あまり畑とかもなかったんですけど、このなんだろう、坂を下った方っていうのは結構本当に畑と田んぼばっかりあったんですけど、今やね、もうすごいですよ。新座駅の周辺も高層マンションとか、あとはちょっとね、高級な住宅街とかできたりして、びっくりすることにスターバックスがあるんですよね。埼玉県新座市にスターバックスがあって、で、僕が住んでた実家の方にはないんだけど、このなんかいわゆるね、まあ、畑しかなかったところに今ね、ショッピングモールができ、まあその新座駅なんてもう貨物の駅だったんですよ。貨物線しか走らないようなね、貨物線しか走らないわけで、まあ一応駅はあったんですけど、本当にね、乗り降りする客なんか少ない駅だったんだけど、今やね、すごい、なんていうの、住宅地になっちゃって、すごい人数がね、利用するようになって、ショッピングモールもできたしね、駅近くにもう本当にすごい、なんだろう、もうすごいですよ本当に。スターバックスで行っちゃうぐらいだから。なんかね、スターバックスが2軒あるんだって。すごいなと思って。ないですよ、まさか新座市にスターバックスがあるなんて。多分朝霞市にもないだろう、あるのかな、わかんないけど。今やね、スタバ人気すごいからね、あるかもしれないですよね。そうそうそう。で、なんかね、女子大があるんですよ。アトミ女子。アトミ女子大っていうのがあって、うん、そこのね、に通ってる女の子とね、付き合ったりもしてましたけどね、アトミ女子。懐かしいな、みたいな。女子短期大学ね、あって、懐かしいな、と思いながらね。うん、よくその時は僕はもう社会人だったのかな。ね、学校に送ってってあげたりとか、迎え行ったりとかね、してましたけどね。そう。女子大になんか、女子大に送ってくとかさ、女子大に迎えに行くとかさ、なんか当時はね、なんかそれがまた、いいじゃん、みたいな。なんかかっこいいじゃん、みたいな。かっこいいっていうかな。なんかね、うん、まあ女の子の方もね、なんかそれが、彼氏が車で迎えに来るなんていうのがさ、結構、なんていうの？なんか優越感だったり、したんじゃないの、わかんないけどね。そんなのあったりとか、しょうもないことをねやってたけどね、うん、バイクで迎え行ったりとかね、バイクで送ってったりとかもしたりしてね。まあまあね、青春ですよ、青春。懐かしい。そうで、まあね、そんな話は、まあ、どうでもよくて、まあそんな話はどうでもいいんだけど、今週ね、7月の2週目がもうね、終わるじゃないですか。どうでしたか、今週は。結構いいことあった？いろいろありましたね、今週もね。七夕から始まったじゃない、七夕様。ね。七 七夕もでも梅雨明けした、関西は梅雨明けしたんだよね。で関東はまだね梅雨明けてなくて、で今日もまあ曇ってるんだけど、なんかね微妙に空は見えたり見えなかったりだったんですよね。ただ僕はちょっとね、あの夜空見て星見て、まあ、天の川が見えたかっていうとよくわかんないですけどね、そこまであの星が綺麗な綺麗には見えるね場所に住んでないからあれなんですけど、多分ね、なんだろうね、山の上長野とかさ清里とか行ったらすごい星綺麗なんだろうねきっとね、そういうところで見るなら見たいですよね、見れることなら。なんかね七夕ロマンチックじゃないですかなんてね、あのメルマガに書いたりとか、ブログでね書いたりとかしましたけど、ただね今までなんか七夕って言うとさ、なんかあれだったでしょ、梅雨の真っ最中だったじゃん、梅雨明けてなかったじゃん。でも今年はね、なんか梅雨、関東ってまだ梅雨明けてないのかな、関西はもう明けちゃってましたよね、先週ぐらいに梅雨明けしたとかって梅雨明け宣言されてて、関東はまだ明けてないのかな、もう明けたのかな、微妙なとこだけど、七夕の時点ではねまだ明けてなかったですよね。で七夕ってなんか短冊にね願い事を書いてうんぬんって言ってありますけど、なんか自分の中ではなんか七夕が来るともう夏だなって感じですよね。夏至で夏というよりは七夕が来て夏かなみたいな、そんな感じがしますよね。なんか空気が変わるっていうかね。でお祭りとかもさ7月のね頭からじゃないですか、大体起こる、あの始まるのって、だからね、品川に住んでる時なんかはさ夏祭りがすごくいっぱいあったんですよね。毎月じゃねえ、毎週のようにあったんだよな。なんか7月から、まあ、8月いっぱいぐらいは毎週のようになんか、まあ、2週に1回ぐらいかな、ちょっと分かんないですけどね。なんせ品川、旧品川宿、宿場町だったんですよね、品川宿って。品川駅から、そうだな、蒲田は行き過ぎか、あでもそうだね、蒲田に向かう方までの間に、旧東海道っていうのがあって、そこが品川宿、ね、宿、品川宿みたいな感じで、で旧品川商店街じゃないけど、そんな宿場町の面影が残ってるその地域で。旧東海道ね。で結構昔ながらにやってるお店とかがいっぱいあるんですよ。もうそれこそ江戸時代からあるんじゃないのこの店なんていうのもね当時はあって、でいろんなねそのお店の軒先とか、まあ閉まった後、夜ね閉めた後とかで祭り囃子の練習してんのよ、子供たちが、大人から子供から大人まで、まあ、もちろんね若い子も含めて。でそれがなんかすごい、品川に住んでる時はすごい衝撃的で、自分がなんか生まれ育ったところ埼玉県新座市ではそんなお祭りなんて自治会がやるけども参加すんのは子供ぐらいでしょみたいな、おっさんと子供ぐらいで、もう若い子たちはいいです、祭りなんか参加しないよねみたいな、まあ、盆踊りは中学生ぐらいまでは行くかなみたいな、でもね、高校生なんかは行かないじゃんみたいな、こんな盆踊りなんか行かないよみたいな、夏祭りなんかあっても行かないよみたいな感じだったんだけど、その品川のねお祭りはもう真剣なのよ、だって祭り囃子の練習したんだから、子供も青年たちも、そんでねそのねピーハラですよ、ピーハラの練習をして、でそれをね本番の時にはそれをねやるんじゃないですか、見たことないから分かんないんだけど、そうで出店もいっぱい出てね、すごいお祭りっていうのが品川はあって、そうそれがねなんか毎週2週に1回かな、なんか夏はずっとあって、そうめちゃめちゃ羨ましかったですよ、 で、まあ自分はお祭りに参加して、その祭り囃子が演奏されてるところは見たことはないんだけど、ただまあね、屋台っていうかね、出店がいっぱい出るから、そこでね、なんか買って食べたりとかっていうのはねしてましたけどね。でそれがなんか七夕を過ぎるとさ、それが始まるから、僕品川にね4年ぐらい住んでたんだよね。4年、5年、もっとかな、違う、22から、だから8年ぐらい住んだんだね、品川に、なんだかんだで。でそこが七夕過ぎるとね、そんな感じになるから、七夕を過ぎるとなんか夏って感じがすごいしたんだよね。だから今週もね、七夕、月曜日七夕だったじゃない。だからなんかね、夏だって感じで、夏が来たかみたいな感じなんだけど、ただうちのね地元の方もそんなお祭りはないですね。まあ川口市は夏たたら祭りっていうね大きな祭りが一個あって、その中では本当に盆踊りもあるし、祭り囃子もやるだろうし、あとサンバカーニバルみたいなのもあって、なんかしっちゃかめっちゃかになるね祭りがあるんだけど、それが年に1回ね、川口はたたら祭りっていうのがあって、それが一つのね風物詩に今なってるけどね。ただまあ気持ちとしてはやっと夏かみたいなね感じですよ。暑いのはね、暑いじゃん今、最近の夏って、昔の夏と違って異常な暑さなんで、ちょっとね、本当皆さんもね、体調崩さないように、してくださいね。熱中症、要注意よ、本当に。室内にいても熱中症になるぐらいだから、水分補給ね、忘れずにしましょう。ね、夏を元気に。夏は楽しいじゃないですか。夏の浮かれポンチスタイルでいきましょうよ。ということで、今日もね、止めのない話で、20分が過ぎてしまいましたがね、そろそろ番組もね終了の時間になってきましたんで、また皆さんも素敵な週末をね、迎えて、週末はもう終わんのか明日から、まあ厳密にはね月曜日新しい週、日曜日新しい週のスタートになってますけど、素敵なね日曜日を過ごしてください。てなわけで、カチンラジオそろそろ終わりにいきたいと思います。ではでは、おやすみなさい。また来週。バイバイ。